未病で考え始めたのはね、やっぱり医療費がどんどんどんどん増えてますでしょ。それでどうしてこんなに増えていくのかっていうのをね、いろいろ分析してたんですよ。私は疫学が本業でやってたものですからね。それでそうしてみますとね、まあよく言われるように、こう本当に終末期ギリギリまでね、治療しちゃうとか、あるいは検査値がちょっとあっただけで治療しちゃうっていう、この本業の医学のね、むしろ減りの方がね結構お金かかっているというのは分かったんですよ。でつまりね、今こう早期診断早期治療というのが一時流行語のように、まあ、今も残ってますけど広まってるじゃないですか。そうするとね、例えば高血圧は昔はね160以上が高血圧でしたよ。それでそれがね140に下がって、130に下がってっていう、だんだん下がってきますでしょ。それから血糖でもね、昔は140ミリ以上が糖尿病、それが126に下がって今度は110でもね良くないっていうことになってくるわけですよ。もっとね、近藤誠じゃないけれども、基準が下がるごとにね数百万人の患者が増えてくるわけですよ。それでそういう人たちにね薬を出せるようにするというところがそもそも問題であると。だからまあ、神奈川県知事の黒岩さんなんかはね未病を治すって言ってるわけですが、だから、僕は黒岩さんにね何が未病かっていうのを定義しないと治しようがないって言ったんですよ。それで私はこう考えると分かりやすいんじゃないか。まず検査値は今誰でも健康診断やってますでしょ。で検査値の異常がない異常があると、それからもう一つは症状がねない症状があるっていう、こうマスを作ると、両方なければ健康、両方あれば病気ですよね。それでどっちか片方しかないのを未病と定義すると分かりやすいと。それでこちらの未病はね、検査値異常があっても本人は全然自分が病気なんて思ってない、元気いっぱいですよ。つまりメタボみたいな人ね。だからこちらのはね軽いうつ状態で、自分はもう死にそうな気分だけれども、検査するとどこにも異常がないと。それでだから未病って2通りあるんですけどね。ですから今の状態はね、軽いうつ症状とか寝れないというと抗うつ剤すぐ出しちゃいますでしょ。そうするとだんだんねうつ病が固定化してくるんですよ。それからこっちの糖尿病とか血圧の方もね、血圧もう少し血圧下げましょうと言って高圧剤出しますでしょ。そうするともうそれにディペンドしちゃってね、どんどん高圧剤を続けることになると。でそもそもね、なぜ血圧が上がるかって考えれば、まあ、先生脳外科ですが、脳に十分な血流量を送るために血圧が上がってるわけですよね。だから人間の体が特に必要としているのは腎臓と脳ですから、腎臓に来なければレンニン暗鋲転心で血圧を上げますし、脳の方は交感神経とかいろんなの介して血圧を上げますでしょ。だからそれをね無理やり薬で血圧を下げると、火事でホース水かけたい時にね水圧が足りなくて届かないみたいなもんですよ。だから日本人はね酪脳梗塞っていうね小さい梗塞層がね非常に頻度が多いんです。だからそういうのがまた認知症の原因にもつながるなんていう研究もありますしね。ですからその未病な人はね、うちは精子満体モデルっていうのを提案してるんですが、食と心と体を整えてスピリチュアルな生活を目指すことでね健康体に戻ると。つまりね私は最近考えるんですけどね、体に芯みたいなものがあれば、この芯ですね、その芯を正さないとあらゆる治療は効果がないっていうのがね、私自身の体験ですね。
芯を正す
、ええ、例えば糖尿病でね血糖ばっかり大抵の先生は注目して血糖下げを血糖下げと言いますでしょ。そうするとね患者さんにしてみればね薬いっぱい飲むと血糖が下がるかと思いますでしょ。それでなんとね糖尿病患者の8、9割の人がね低血糖発作を体験してるんですよ。だから僕はずっとこう血糖を 低血糖発作こそが細胞がバサバサ死んでね、合併症の大きな原因だって言い続けてきたんですけど、最近やっと臨床の先生方もそうかなと思い始めた節がありますね。それで私が糖尿病になった時にね、ほとんど同じに数人の方が糖尿病になったんですけどね、後の方は皆さん手厚く診療専門医にかかってね、ずっと治療し続けたんですけどね、もう10年後になったらね、ある人は目が見えなくなり方、ある人は腎臓がダメになりね、また足切った人とかね、それでさらにその後死んじゃった人も出てね、だから僕はなんか糖尿病の治療が間違ってんじゃないかなと思って書いた本が糖尿病は薬なしで治せるなんですよ。でそれはね、お医者さんからも相当アングラで指示がいっぱいあったみたいでね、なんと30冊まで出てね、20万部以上出たんですけどね。でそれ読んで厚生省の辻次官という人がこの人に国立栄養研究所をね、糖尿病の予防の一時司令塔になってもらったらどうかって言って呼ばれていったんですよ。まあ十分司令塔にはなれなかったですけどね、
僕自身はその薬っていうのはこう、なんていうか武器っていうか手段なので、まあ、必要であれば使えばいいんですけど、その必要であれば使えばいいんですけど、何が間違っちゃうかっていうと、先生おっしゃるように芯がなくなっちゃってるんで、そうそう、芯がなくなっちゃってるのに薬だけ使ってると、うん、それはおかしな話になっちゃうっていうか、
だから薬はね、基本的に症状を取るものなので、まあ、原因療法もありますけど、短期にね使うべきだと思うんですよ。死ぬまで飲みなさいというようなね指導の仕方はおかしいと思うんですよ。
なんか図式化して患者さんにちょっとお話をさせていただいてるんですけど、肉体がこうやってありまして、で体にくっついてるのはこう自律神経っていうのはくっついてて、で精神状態はくっついてまして、で長年経ってくるとじわじわじわじわこれが硬くなってきて、硬くなってくるとあるところでこういろんな症状がちょっとずつ出だしてくるんですけど、例えばその自律神経が緊張して出てくる症状が、まあ、めまいだったり偏頭痛だったりするんですが、その偏頭痛の薬があるから偏頭痛の薬飲んだら痛みは取れるんでコントロールできるからそれで OK ってなっちゃうと、ここがやっぱり緊張してバランスが悪い状態が、まあじわじわじわじわひどくなっていっていくん で結局自律神経を使うと体中ありますので、ここだんだんだん偏頭痛もコントロール効かなくなりますし、いろいろ代謝も悪くなって、それこそ高脂血症だったり糖尿だったりなってくると、今度動脈硬化が起こって心筋梗塞とか脳梗塞とか なってくるので、まずやっぱ体からそういった、まあ、検査異常値なり症状なりで何か、火災報知器が鳴ってるんであれば、なんでそういう状態なのかなっていうのをこういう状態をもう一回見直して、ここに対してのアプローチをしながら、でここに対して体質っていうのはそう何十年かけて染み込むように何ていうんですか、なってきてるんで、一発で良くなるってわけじゃないですか。やっぱり方針転換してくる何年もかかりますので、その間血糖の変動が激しかったり、高血糖だったりすると、まあ、その細胞が傷んじゃいますから、そういった意味でその間日常生活を取り繕うために薬をある程度、適切に使って、同時に心を良くしていくっていうことが、大事なんですけど、医学ではここしかやってないので、全く変な話になってますよね、医学っていうかその医療現場では。
そうですよね、
はい、
いや僕はねがんセンターの医療費分析したことがありましてね、はい、そうすると死亡前1ヶ月からねものすごくかかってるんですよ。500万ぐらいかかって、それで何が一番かかってるかというとね、なんと抗生物質なんですよ。で僕はね100歳以上の人たちはどうやって死ぬかなって考えたことがあってね、それで全ての生物の心臓は15億回打つと止まるっていう説がありますでしょ。それでね、人間も最後は自然に心臓がスーッと止まって死ねるかと思ってたんですよ。それでね100歳以上の老人の解剖例700例近くあったんですけどね、それ病理学会の方から提供を受けましてね、で調べてみるとなんとねもうほとんど老衰、心臓が止まる老衰死かと思ってたらね、肺炎が3分の2以上あるんですよ。だからねもう病理解剖するような立派な病院で 亡くなってる人がね、抗生物質もきっと浴びるほど使っててね、なおかつ肺炎がコントロールできないっていうのはどういうことか。これやっぱりね、体の持つ自分の自己免疫力が消えた時はもう細菌と戦う力なくなってて、どれだけ抗生物質をやってもねダメなんだっていうことを示してると思うんですよね。ですからそういうことっていっぱいありますでしょ。だからこれはね、僕はターミナルケア、緩和ケアなさってる先生方にぜひよく考えてほしいと思うんですけどね。私たちも自分もね、後期高齢者も何年もやって分かるのはね、老化というのはずっとこうだんだん落ちていって最後はスーッと死ぬんだろうなと思ってたんですよ。でそうじゃなくてね、やっぱり60歳70歳80歳ってこういうふうにね階段状に落ちていくんですね。ですからその時に備えて何をやっておくかっていうのはね、とっても大事なことだと思いますね。
僕自身は、患者さんちょっと見させていただいている中で、そういった生活習慣病が危険になってくるような、50代以上の方が病気になるポイントってすごくなんかワンパターンだと思うんですね。で、何なのかなっていうこと、さっきこう階段状とおっしゃったんですけども、例えばその50超えてくると自分自身の頭の中のその体のイメージと実際の体がずれてくるっていうか、30代40代でその働き盛りでみんないろいろ頑張ってらっしゃると、無意識のうちに朝起きて腰痛いけど仕事頑張ろう、頭痛いけど頑張ろうって毎日毎日体の状態を抑えて一日始まるっていうことをされていくと、体の状態が動物的に分かりにくくなってくるっていうことがちょっとお話を伺ってたあるんですよね。そうするとその50代になってちょっと調子悪いのにそれ気づけなくて、それが蓄積してきて、バンときちゃったり、足がこれぐらい動くだろうと思って動かなくて転んじゃったりっていうのが出てくるので、やっぱそういったことをそれが一番 その50代以降 の、自分が嫌なことが起きる元凶だと考えると、そういう体の状態を動物的感覚で知るっていうことがすごく大事だと僕自身は思うんですよ、生きていく中で。
いや僕もね全くそうだと思うんですけどね、そういう人が減りましたね。
そういう人方っていうのは
違う、そう思いません？現代人はというかね、自分の中体の声をきちっと聞かなくて、なんか他の欲望に引っ張られちゃったりとかね、タバコなんてやめれない人、まさにそうじゃないですか、なんか依存症に引っ張られちゃうとかね、だからあるいは毎晩さすがにこの頃酒場を飲み歩く人は減ったかもしれないけれども、それでも新橋あたり、新橋とか新宿行くと結構夜中までやってますもんね、盛り上がって、だからそういうなんていうのかな、そういうのはやっぱり自分の体にとっては、優しい行為じゃないですよ、余計な負担ばっかりかけてるわけでしょ、でそういうのが積もり積もってっていうことは十分ありますよね。
いやもうその感覚が落ちてきちゃってると思うんですね。そこが是正するだけでもかなりいろんな病気が防げると思うんですけどね、だからそもそも玄米が美味しいなって思えるような感覚になってないっていうのが、
そうですね、
そんな無理にするもんじゃなくて、体が何を欲しているのかっていうのを聞くっていうことが大事だと思うんですけど、
その患者さんのために一生懸命考えるのではなくて、ガイドラインに従って治療してればいいっていう風潮がね、広がっちゃったからですよ、だからですよ、だからですよ。